ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンガルがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。デジタル時代になってもラジオは世界の中心の中核であるため、依然として存在します。これは最近ジャカルタでボイスオブインドネシアで開催されたラジオの未来をテーマに、インドネシア放送局 LRI ボイスオブインドネシアのインドネシア外交フォーラムのイベントで、在インドネシアニコバリとセイセル大使が語ったものです。彼によると、現在の傾向は自然に戻っているため、デジタル時代であってもラジオはまだ聞こえるということです。
So what I'm trying to say, I mean, when many people are thinking like maybe radio is fading out, maybe...
だから私が言いたいのは、多くの人が多分ラジオが消えていると思うとき、これはすべて新しいデジタル時代の到来によるものかもしれません。いつの日かラジオや新聞が市場に出なくなります。私はそのイデオロギーを信じていません。なぜなら常に自然に戻る傾向があるからです。今私たちの祖父は雪作品に戻っています。私たちは自然への回復、神の節約、地球の節約について話します。私はラジオは世界で最初のコミュニケーションの主要な価値だと考えています。ラジオは受信の手段の一つです。すべての国がラジオを誇りに思っています。インドネシアは、あなたのモットーがかつて空中にあり、空中にあるため、ラジオを誇りに思っています。はい、LLEは常に存在します。だから私は、それについて心配はないと思います。心配なのは、私たちがいかに少女的であり、どのように総合作用するかについてです。ニコバリと大使はまた、行う必要があるのは、自分の生活種に近いプログラムを提供することにより、若いリスナーを引きつけてラジオを聞き続ける方法だと説明しました。また彼によると、ラジオは観光の促進にも使用できるということです。セイセル大使に加えて、外交フォーラムの特賞では、情報通信所事務局長の専門スタッフ Hendu Rasmo, Zai Indonesia Abdul Salikan Pakistan Taishi, Indonesia Hosho Iinkai Komishona Muhammad Reza, Indonesia no BOA Director Agus Shunato, Voice of Indonesia no Agung Susatyo Kaicho nado 講演者が疎開されました。それでは次のニュースです。特にデジタル形式がある場合は、ラジオの役割が増えます。ラジオは、情報、教育、娯楽を広める手段であることに加えて、世界のさまざまな地域の人々を結びつける働きもします。これは最近ジャカルタでボイスオブインドネシアによって開催された外交フォーラムのラジアの未来と題した特集での在インドネシアのアブドゥル・サリカン・パキスタン大使の意見でした。このテーマはインドネシア放送局 RRI の74周年の記念日を背景に撮影されました。アブドゥル・サリカン大使によると、ラジオはその形と機能を変える可能性がありますが、ラジオの役割はますます重要になるということです。
So radio's importance in future is not going to undermine.
したがって、将来のラジオの重要性は減ることはありません。これは増加します。もちろんそれは異なっていて、その形を変わり、ラジオが文化を近づける方法、ラジオが種の情報を伝える方法など、さまざまな方法でその使用を変わります。セイセル大使が言ったように、看護はセイシェルで最も重要な分野の一つです。では、ラジオの役割は何ですか？その上に、パキスタンもインドネシアによく知られている国です。そして、RRI を通じて、インドネシアとパキスタンの何百万人もの人々がつながります。アブドゥル・サリカン大使はまた、ラジオ経由で外交フォーラム活動を開催したボイス・オブ・インドネシアに感謝しました。なぜなら、インドネシアと世界中のリスナーをつないでいるからです。外務省の政策研究開発所長は木曜日バリとヌーサドアで太平洋同盟によるインドネシアの経済外交を改善するための戦略をテーマとした国際セミナーを開催しました。外務省の政策研究開発所長からのプレスリリースはセミナーには太平洋同盟の加盟国、すなわちチリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、および潜在的な準加盟国、すなわちオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、シンガポールの大使が出席したと述べました。セミナーの背景は、現在世界経済で7位にランクされている太平洋同盟が2020年に5位にランクされると推定されていることです。ジュネーブのインドネシア共和国政府常駐代表の外交官はパプアの状況を説明するために国連人権高等弁務官事務所 UN の職員と面会しました。9月5日木曜日、ジュネーブのインドネシア共和国政府の中央代表による声明で、会議は状況の進展と法執行、対話、 説得を含む多くの努力に関連して伝えられたと語りました。また外交官は雰囲気を悪化させ人々に不利益をもたらしたネット上や偽情報の拡散の再発を防ぐためにインターネットアクセスの一時的な制限を説明しました。インドネシア政府とマレーシアは協業分野での協力を強化することに同意しています。これは9月5日木曜日公式声明で、マレーシアのダット・サラフディン・ビン・アユブ農業産業大臣の訪問を受けた翌日、海事水産その研究人事部長サリッピジャヤが語ったものです。サリッピジャヤ氏はこれまでに確立された協力は魚の窃盗または違法で無報告の無規制漁業の撲滅に向けられてきたと述べました。また両国は航空間の協力による人材の能力を高めることが重要であると考えていると述べました。それでは最後のニュースです。米国大統領のドナルド・トランプはイランのハサン・ロウハン大統領と会う可能性があると述べました。彼によるとこの機会は9月17日から30日にかけて米国ニューヨーク州で開催された第74回国連総会で実施することができます。トランプ大統領は9月5日木曜日、ロイターが報告したようにイランは問題を解決したいと述べました。それは24時間以内に解決策を見つけることができます。トランプ大統領はいくつかの機会にロハウニ大統領と対話する用意があると述べました。しかしイランは米国に制裁を最初に解除する条件を提示しています。ニュースを終わります。
皆さん、コメントの時間です。今日は世界的な気候変動に直面する国々の責任を促すことについてお伝えします。研究の一つは、最後に9月3日にアメリカを襲ったハリケーン・ドリアンと気候変動を結びつけます。この研究によると、暖かい海はより激しい嵐を引き起こします。 海面は高潮を増加させ、洪水を悪化させます。大西洋のハリケーンデータの70年以上分析した後、NASA の科学者ティム・ホールは、嵐が地上で止まる可能性が高く、破壊的な性質の時に地表に長くととどまることで大雨を引き起こすとして引き起こすと報告しました。バハマを40時間以上壊滅させた後、ハリケーン・ドリアンは最終的に第2カテゴリーの嵐として北に向かいました。このハリケーンはフロリダとジョージアの海岸を一周し、その後カロライナに侵入しました。その後生命を脅かす風、高潮、大雨が発生します。ハリケーン・ドリアンの出現により、2019年は4年連続でカテゴリー5台風が大西洋で形成されました。これは史上最長の記録です。しかし気象学者と気候の専門家は、ハリケーン・ドリアンは地球の気候が暖くなってきた時に将来形成される嵐の形の特徴を示していると言います。毎年1850年から1900年の期間以来、世界の平均気温は摂氏1度またはそれより上に近づいています。現在イギリスの気象学者は、この傾向は今後5年間にわたって継続または増加する可能性が高いと述べています。国連の科学者は、気温が摂氏 1.5 度上昇した場合の長期的な影響に関する特別なレポートを発行します。彼らは2030年までに世界が境界線を超えるのを防ぐために炭素を削減するための特別な努力が必要であると結論付けています。イギリス気象庁の分析によると、今後5年間で 10% の確率で発生する可能性があります。気候変動から安全な国の場所のパターンと地図から見ると、ほとんどの先進国がこの点でトップの地位を占めていると結論付けることができます。特にヨーロッパとアメリカの国々です。アジアは気候変動の影響に対する準備が整っていない国に分類されている大陸です。ただし災害の軽減と緊急事態に非常に準備ができていると信じられている日本人はまだいます。注意が必要なのは災害に対処するための国の手順とシステム、そして目前にある気候変動に対する彼らの態度です。気候変動から否定できないことの一つは、実際にはその責任です。なぜなら国がこれに対処する準備ができており、脆弱であるため、事件は各国の共同責任のままです。したがって実際の集団行動は実際に存在し、運動のメンバーである国から明らかです。国連の態度で見ることができる最も簡単なものは、持続可能な開発目標の形で発行されて国連 SDG です。今日のコメントを終わります。今日の歴史です。最初は、火止め運動の最初のハイレベル会議は終了したについてです。最初の火止め運動サミットは、ベオグラードで1961年9月1日から6日に開催されました。ハイレベル会議は共有政治を、原則を生み出しました。これらの政治的原則は平和的な共存に基づく政治であり、ブラックから解放され、軍事同盟のメンバーにならず、あらゆる形態及び形の植民地主義の排除を目指しています。1961年9月にビオグラードで開催された最初の非同盟国会議は、1955年のバンドンでのアジア・アフリカ会議の継続とみなされました。合計25カ国、つまりアジア、4カ国アフリカ、9カ国ヨーロッパ、追加国ユーゴスラビア、ラテンアメリカ、4カ国キューバアラブ、6カ国が参加しました。 この会議の原動力はジョシップ・ブロス・ティト大統領です。彼は2つのブロックの分離から分離したいので第三世界の国々に近づいています。会議では人種差別、進歩と開発への支援、軍縮についても議論しました。最後は1997年9月6日のダイアナ妃の葬儀したについてです。ダイアナ元妃の葬儀は1997年9月6日に開催されました。約25億人の世界市民がダイアナ元妃の葬儀行列をライブまたはテレビ番組で目撃しました。葬列のクライマックスはロンドンのウェストミンスター寺院で開催されました。当時ダイアナ妃またはレディリーの蝶は王室の旗で覆われ、ウェールズ警備隊の8年の将軍によって運ばれていました。プリンセス・オブ・レースと呼ばれる王女はスペンサー一家の本拠地であるオルソープ公園のオーバル湖によって作られた湖に囲まれた島に埋葬されています。今日の歴史を終わります。
sadari andorang sosaha ari nahuli rasoki na ima dang manon soli dang ngadong ngelat miroha dang muru sadari pai masoko ingwaya setintang sakurunge gagat rayu datan tilengko tan ono rasa ketun tan ono sre tan ono drengki setintang sakurunge gagat rayu
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はインドネシアが電気自動車メーカーになる時期についてお伝えします。ルフッビンサーパンジャイタン会議女性大臣は、インドネシアは今さまざまな補助部品、製造、材料がインドネシアに存在するので電気自動車メーカーになる地域だと考えています。これは9月4日水曜日ジャカルタで2019年のインドネシア電動モーターショーの開会式でルフッ大臣が語ったものです。ルフッ大臣は電気自動車に不可欠なリチウム電池を形成するコンポーネントの約 70-80% がインドネシアで見つかったことを思い出させました。またさまざまな関係者は国内に投資したいと考えています。これは電気自動車の形成をサポートするさまざまなコンポーネントの生産にも関連しています。一方ジャカルタのようなさまざまな大都市の空気は現在汚染されているため化石エネルギーをまだ使用している車両を交換してより環境に優しい考えられる電気自動車に変える行動が重要です。同じ機会にムルドコ大統領参謀長官は石油やガスの輸入を減らし、後世や将来の世代のためにより健康な環境を形成するなど、電気自動車の使用に関連するさまざまな利点を述べました。また、ムルドコ氏によると、電気自動車の使用は国家電気会社 PL への健全化にも役立ちます。なぜなら、これは電気自動車がますます PL への電気を使用してバッテリーを充電するからです。彼はインドネシアの人々が現在比較的高価な電気自動車を買うことができると信じています。報告されているようにバッテリーの原料として低品位ニッケルの使用は道路輸送用のバッテリーベースの電気自動車の加速に関する2019年55国大統領規則に従ってニッケル鉱石の輸出の優先禁止となっています。インドネシアはリチウムイオン電池の生産に世界最高の原材料を使用している国の一つです。つまり、低品位ニッケル鉱石またはニッケル含有量が 0.81.5% のかつてこと呼ばれています。一方、ムハマド・ナシル研究技術高等教育大臣は、電気自動車の使用がインドネシアの主要都市の汚染レベルを低下させると考えています。インドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Sekalanya
リスナーの皆さん、次はインドネシアの観光や地元の人たちの需要などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は北スマトラ州メダのミーバラプの料理をご紹介します。2019年8月31日と9月11日、ミーバラ、レイスメンという北スマトラ州メダの特別料理は、北スマトラ州のメダン、フェア、プラジャの広場で開催された料理フェスティバルで無料で配布されました。多くの訪問者が出席し、このメダの典型的な料理が主役になりました。今回のプソナインドネシアのエディションでは、ミバラプの料理について知ることができます。ミバラプの名前は以前ミーティアウと呼ばれていました。しかしレースのように素早く調理するので、メダの人々はミバラプと呼びます。ミバラプは米麺と春雨で構成され、ネギ、卵、もやし、甘い醤油でソテー刺されています。ミバラプの味の特徴は多くの卵の使用にあります。多くの卵を使用しているため、ミバラプの食感は厚くなります。独特の食感に加えて、卵の香りのためにミバラプの香りもより独特になります。特にバナナの葉でできた皿に盛り付けられると、ミバラプの香りがより食欲をそそります。このミバラプはウゴンで販売され、燃料として木材を使用した石ストーブでフライパンで揚げられます。ミバラプはオリジナルとシーフードの2つのフレーバーで販売されています。オリジナルの場合、価格は約8000ルピアから1万ルピアです。シーフードミバラプは約1万ルピアから1万5000ルピアで販売されています。ミバラプは通常朝食メニューとして楽しめるため、ほとんどのミーバラプの売り手は年前中に販売します。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
Terpaksa mengingat mata naga ku harus melepasnya. Akan berlalu tanpa mungkin ia menunggu seberat apapun hatimu akan berujung jua.
ボイスオブインドネシア、インドネシアより世界をお届けしています。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。今日のワルナワルニのタイトルは、インドネシアの職業訓練校の学生は2019年の世界機能競技大会ロシアで15メダルを獲得したについてです。良いニュースは国際的な競技場で競っているインドネシアの職業高校生から来ました。彼らはロシアの火山で2019年8月22日から27日までに開催された世界技能競技大会または WSC で成果を達成することができました。これは世界中の若者の能力をテストする最高レベルの競争です。このコンペティションではビジネス界と産業界が必要とする様々なスキルをテストします。今回インドネシアを代表する職業、学生は合計20点のメダルスコアで15個のメダルを持ち帰ることができました。今年の WSC ではインドネシアのチームは3カ国、62カ国中15人にランクされました。結果は他の参加者、特に先進国から来た参加者の立場を上回る可能性があることが判明しました。この成果により、インドネシアはオーストラリアより1レベル上にランクされ、オーストラリアは16ポイント、18ポイントのスコアを獲得、参加者のチームを通過しました。ノルウェーは31人、オランダは22人です。 今年の WSC ではインドネシアのチームは合計56のフィールドのうち29のフィールドに参加しました。このイベントへのインドネシアの関与は2004年に WSC のメンバーになり、2005年にフィンランドのヘルシンキで最初の参加者になってから8番目です。このコンピテーションではインドネシアは IT ネットワークシステム管理部門で世界第2位、ビジネス向け IT ソフトウェアソリューションの分野で世界第2位、ウェブテクノロジー、自動車技術、レストランなどの12の分野でプラスチック大エンジニアリングおよびメダリオンエクセレンスの分野で世界第3位にランクされました。サービス、グラフィックデザインテクノロジー、ビオです。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Kau
dengan bangga
皆さん、次は最後のセグメントです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は北スマトラ州のシグレンポンという歌をご紹介します。シグレンポンは北スマトラ、バタクトバの部族の歌です。この歌は結婚する見込みのある夫婦または妻夫婦の出自を知ることの重要性という地元の文化についての地元の知恵について語っています。バタクの伝統的な長老によると、イクスカの氏族とブルには魂の仲間がいます。この歌はパートナーを選ぶために親が子供たちに歌うアドバイスの一部でもあります。リスナーの皆さん、これでフィキスヤニパルとエルフィナシマルマタのシグレンポンを聞いてください。 これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。